はいどうも、新崎でございます。ということで、新崎ストリーム第129回放送でございますけれどもですね、まず、最初に、お便りをちょっと紹介したいなと思っております。こちらはツイッターでいただいておるものでございますけれども、これはですね、ハッシュタグついてなかったんですけれども、たまたま、ツイッターで目に留まったので、ちょっと取り上げさせていただこうかなと思いまして、お読みさせていただきますけれども、リスニングトゥ新崎ストリーム126バスケがしたいです。中学時代にやっていたバスケスラムダンクを読み直したら久しぶりにやりたくなったというお話、やりたくなったというお話、いいねということでいただきました。ありがとうございます。まあ、こうやって番組にその当てたものじゃないものも勝手にこう取り上げて、読んだりしてますけれどもですね、あ、そうですね、中学時代にやっていたバスケスラムダンクを読み直したら久しぶりにやりたくなったというお話、いいねということなんですが、そうですよ、またね、スラムダンク今も継続中というかね、まあ、読んでるんですけど、まあその読めば読むほどね、やっぱね、そのバスケやりたくなるなっていうのがあって、で、まあその NBA2K13 っていうゲームも今ね、進行中でやってるんですよね。自分のキャラ作って、まあ、新崎選手と作って NBA の、猛者たちと、スタープレイヤーたちとですね、マッチアップしてるわけなんですけども、そういうのやってると非常にこう、バスケに対する情熱がすごいこう湧いてくるんですけど、まあでも最近こう、ほんと寒いんで、ちょっと、指がかじかんでちょっとボール持てないんじゃないかっていうので、まあなかなかこう、実際にプレイするっていうのはなかなか、できてないんですけど、まあ、イメージトレーニングは結構ね、イメージトレーニング結構してるっていうね、まあ、イメージの中ではかなり、いい感じに仕上がってるんですけど、まだちょっとね、でも、近々ちょっとやりに行きたいなと思ってるんですよね、なんかバスケットコートがあるとこ、まあ、そのバスケットコートあるとこどこかなと思ったら、一個思ったのは、ラウンド1のスポッチャってあるじゃないですか。ラウンド1のその拡張施設みたいなんで、いろんなスポーツができたりとかする、何分間で遊び放題みたいなやつ、そういうとこ行ったら、バスケットコートあるんですよ。そこでやったらいいんじゃないかと思ってね、今度ちょっとそこに行こうかなと、思ってますね。体育館とか借りるのはちょっと、まあ、一人だから、やる人いないんですよね。一緒にやる人がいなくて、まあ、だからといって、その、ネットでね、こう、募集してとか、どっかのチームに寄せてもらってとか、まあ、そういうことをする勇気もなく、まあ、そういう度胸もないし、まあ、なんせ、人見知りでございますから、そういうとこに入っていく、行って、もう、やれるか、もうやれるかというよりか、もうまずそもそもその、コミュニケーション取れるかっていうところがね、問題になってきますんで、まあそういうのできないんで、だからまあそうなってくると、やっぱりこう、スポッチャしかねえかなっていうので、まあスポッチャにちょっと行こうかなと思ってますけど、そうそう、スラムダンクね、読み直したら、こう、いろんなね、とこがあってね、これまた、ちょっと長くなるんで、また、次にでも話そうかなと思ってるんですけど、ちょっとね、スラムダンク、やっぱええなーって、もう、これはほんとね、いやーもう、すっげー熱くなるね、やっぱ、なんか、で、一試合一試合、その、なんていうかね、なんていうか、その、例えば、県予選の最終とかやった湘北対陵南とかの試合なんですけど、その、なんですかね、例えばその前の試合が、その、まあ、湘北対海南を見て、で、うわ、めっちゃ熱なって、うわ、もう、くそーって思いながらこう、うわーと思って、で、そこでまた湘北対陵南を次見るってなると、まあその前に他にもいろいろ試合あるけども、湘北の試合って言ったらまあ次、まあビッグゲームって言ったら湘北対陵南なんですけど、まあスラムダンク知らない方は全然さっぱりだと思うんですけど、そこに行く、なんですかね、その熱くなりすぎるがゆえのなんかちょっと読むのに精神力が使うみたいなね。だからちょっと一試合終わって、ちょっと置いとこうみたいなね。もう自分もなんか次の試合に備えるかのように、なんかちょっとこう、呼んでいったら熱、ついつい熱くなって、ちょっと精神力がすり減っていく感じ。いや、いいですね。ちょっと非常に面白いんですけど。 ということで、まあ、バスケの話、また、次回あたりにまた勝利しようかなと思ってますけどね。ということで、ありがとうございます。聞いてくださってありがとうございます。ということで。ということで、続きましてですけれども、これは、感想なのかどうかわかりませんけれども、コーナーを曲がります。第125回。シャープ新座金ということでいただきましたけれどもね。まあ、あれ、125回はまあコーナーをまあやめますって言ったんですけど、まあ、コーナーを曲がりますっていうね、まあそういう一ボケをいただいたんですけれども、まあ確かにコーナーを増やしますか、もしくはコーナーをやめますっていう、どっちかだよねっていう話をしてたんですけど、確かにこのボケありやなって思った。このボケはやればよかったなと思った。コーナーを曲がりますって言ったらね、ちょっとこう一ぼけかませたなという反省を今しましたけれども、ということで続きまして、こちらは、テイク5カッコタケコ第125回、シャープ新座金ということでいただきましたね。ありがとうございます。まあ感想でも何でもないんですけど、テイク5と書いてタケコ、なんですかね、タケコっていう女の子がちょっと、なんやろ、ヒップホップデビューしたらなんかこう、テイク5って書いてタケコみたいな感じの、なんかそういう、名前つけそうですけどね。テイク5って書いてタケコってちょっと面白いなと思ったんですけど、ね、いや、なんかタケコって田舎から出てきてね、こう、タケコおめえ頑張るんだぞ、みたいな感じのね、うん、わかった、みたいな感じでこう出てきて、東京で、ね、俺はヒップハップ頑張るだよ、みたいな感じで、出てきてですね、で、つけた名前が、テイク5。タケコ。いや、いいじゃないですか、これね。なかなか、こう、サクセスストーリーな感じ、匂いがプンプンしますけどもね。いや、ちょっとこれ面白いな、と思って。ありがとうございます。続きまして。こちらは、シェフの細切れサラダ、第126回、シャープ新座金ということでいただきました。ありがとうございます。なんかね、大喜利大会みたいになってますけど、ちょっとボケましょうみたいな感じになってますけど、シェフの細切れサラダ、シェフの気まぐれサラダって僕が言ったから、シェフの細切れサラダって書いてますけど、まあ、まあ、そのシェフは、まあ、ちょっとクビにした方がいいかもしれないですね。細切れサラダって。まあ、別にいいんだけれども、細切れにしていただいて、まあ、若干ちょっと離乳食風なね、シェフの、離乳食風細切れサラダみたいな感じのね、まあ、食べやすくしてますよ、みたいなね。おじいちゃんにも優しいよ、みたいな感じの、そういう感じのサラダなんでしょうけど。まあ、そのシェフの店にちょっと行きたくないなと思いますけどね。ということで、まあ、いただきました。ありがとうございます。というわけで、ここもずっと読んでいってたら、ちょっと長くなりそうなんで、ちょっとこの辺で、一旦タイトルコールいきたいと思います。すっかりタイトルコール忘れてましたけれどもですね。では、新崎ストリーム第129回放送始めていきたいと思います。関西発、新崎がお送りする感染系、神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。
街中を飾るコマーシャルミュージック、キラキラ輝く夢希望、時々はこんな古いセリフ、頭の中を巡るのさ、そこに愛はあるのかい。ピストルに花束、僕らの時代にはない、日の酒と背中で語れるものがない、ない。日々を彩るポップサブカルチャーって、そんなのいつ生まれたの、そうそう、どこなの、見つけたんだぜって、その真ん中に伺います。
将来の夢はありますか。
ローデムを呼んでも僕らの世界にはいない、白い悪魔が来ても説明書はここにはない、
それってまるで現実みたいだぜ。
はい、どうも、改めましてどうも、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム第129回放送でございますけれどもですね。とりあえず、そうですね、お便り、続き、行こうかな、と思い、うんですけど、ああ、どうしようかな。時間的にあれやな。時間的にあれやな、とかで。まあもう、僕の裁量ですけれどもね。ちょっと一個飛ばしとか別に言わなくていいよね。言わなくても、わからないからっていうね。ちょっとこれは、次にちょっと読もうかなって思ってますけど。もうだからわからへん言うてるのね。で、じゃあ、これちょっと読みますね。これツイッターでいただきましたね。新崎バージョンのドラマティックブルーは完成度が高かったですね。自分はギターを弾いたことがないので、弾きながら歌うって全くの未知の世界です。今年は次々と笹山楽曲をカバーしていくんでしょうか。次はバスケしながらですね。笑いということでいただきました。第128回の感想ですね。ありがとうございます。いやー、よかった。新崎バージョンのドラマティックブルー。聞いていただいて、まあ、完成度高いと言っていただいた。本当に嬉しかった。いやー、ちょっとドキドキしてたんですけど、やっぱりこう、笹山の、楽曲を聴いてくださってる方にね、こうやってカバーを聴いていただくっていうのはね、もう、どうなんだろうかと思いつつの、お披露目でしたけれどもですね、完成度高いと言っていただいて、本当に嬉しい限りでございます。ありがとうございます。まあ、自分はギターを弾いたことがないので、弾きながら歌うって全くの未知の世界ですということですけれども、まあ、確かにまあそうなのかもしれないですね。ギター、まあ、よく、その、ギターを弾けないっていう方からは結構その弾きながら歌う L 自体がすごいんだっていう風に、まあ言われたりはするんですけど、まあそうですね、まあ僕も確かにそのまあギターを始めた頃とかは弾きながら歌うってもどういうことだよって思ってたんですけど、まあなんとかその弾きながら歌えるようになったんですけど、だそのなんて言うんでしょうね、そのまたそっから先の話で、笹山の曲をカバーしてですね、その、笹山が弾いてるような感じで、弾こうとするんですけど、リズム、あのリズムを刻みながら、その、歌うっていうのが難しい。その、まだ先の話ですよね。だからその、弾きながら歌うっていうことがまずできた前提で、その、ギターのあのリズムを刻みながら、その歌を歌うっていうのができないんですよね。だからその笹山と同じようなギターを弾こうと思ったら、到底無理で、まあもちろんその、コードだったりとか、いろいろな部分でちょっと自分にはもう到底及ばない部分があるんですけど、いやだから本当はやってて、改めて思ったのは難しいなと思ったんですよね。ただ、難しいけど、やってたらね、やっぱり歌も難しいんですよ、すごい。だから、自分で作ってた曲とかに比べて圧倒的に難しくて、もうこれは無理だろうっていう曲がいっぱいあるんですけど、なんとかできるかなっていうのでドラマティックブルーやったんですけど、でもそうやってやってるとね、なんか、おのずとやっぱりこう、チャレンジをしていって、難しいな難しいなって言いながらやってたら結構ね上手くなった感触はあったんですよね。なんか今まで自分が やれなかったことができてきているような感じがするっていうので、なんかああだからやっぱこういうのってなんかやっぱいいなというか、もうもっとやっていこうって思いました。難しいけれどもどんどんチャレンジしていったらもっと上達するんじゃないかなと思ってちょっと頑張りたいと思うんですけど、今年は次々と笹山楽曲をカバーしていくんでしょうか。次はバスケしながらですね、ということで。もうバスケしながら、その、バスケしながらギターを弾いて歌うっていうことはまず無理なんですけど、バスケをしながら歌うっていうのは、ただちょっとなんか、ダムダムしながらこうね、歌ってたらなんかこう、なんでしょうね。まあ、それもそれでまあ、ありなのかもしれないですけど、まあ、なかなかこう、まあ、ある種難しいかもね。バスケしながら歌うっていうのは。結構、ハーハー言いながらね。まあ、ちょっと息切れになりながら歌うっていう。まあ、結構その辺もハードル高いかもしれないですけど、まあ、やらないですけどね。バスケしながらってどういうことだと。まあ、確かにね、今年の抱負として、 バスケをして、バスケをしますと。で、笹山楽曲をカバーしますと。で、なって、まあね、時間がないってなったら、そら、バスケをしながら笹山楽曲をカバーしたらいいんじゃないかって話になると思うんですけども、やりませんよ。まあちょっと、そういうのをやってみて、YouTube にアップしたりとかするとちょっと面白いかもしれないですけど、まあまあ、まあ、機会が、たらやるかっつったら、まあ、やらないですね。機会があってもやらないと思うんですけどね。まあでも今年バスケももちろんやるんですけど、まあ、それと並行してですね、まあ、次々と笹山楽曲をカバーしていくんでしょうかということで、まあもちろんね、もう言ったからにはもうやる気満々ですよ。でですね、まあ皆さんからね、募集してはいるんですけど、笹山楽曲でこれやってみたらって、これやってみろよ、新崎っていうのを、送ってくださいよつって、まあ募集しているんですけど、まあ、自分でもね、これやろうっていうのがあって、今ちょっとチャレンジしてる途中なんですよ。結構練習しててね。で、この間もね、まあ、練習してたんですけど、弦が切れてしまってですね、ちょっとそこでテンション下がって、うわ、切れたわと思って、ちょっとね、気持ちよくなって、バーって弾いてたら、ちょっと、バーン切れてもうてね、もうちょっと切れた、もうええわって、もうええわってなってもうて、まあ、結局そこから、まあ、ちょっと中断してるんですけど、また弦変えてね、チャレンジしたいなと思うんですけど、まあ、ということで、まあ、近々、お披露目できるんじゃないかと思っております。というかね、ちょっと、課題曲っていうのをちょっと決めてですね、しばらくちょっとこう、断続的にやってみるのもいいんじゃないかなと。その、一回披露して終わりじゃなくて、その、断続的にこう、やっていくっていうのもいいかなと思って、そういう風にやれるような感じでちょっと模索してる状況でございますんでね、また近々。お披露目できるかと思います。楽しみにしててください。ドラマティックブルーを超える完成度になれるように頑張りたいと思います。で、まあ、ドラマティックブルーもまた、あれですね、ちょっと進化したドラマティックブルーを聞かせれるように、ちょっとまた、これも練習したいところですけどね。ということで、ありがとうございます。今年は笹山楽曲次々カバーしていきますよ、ということで、バスケも頑張ります。並行してやるけど、一緒には多分やらないかなっていう感じですかね。まあ、まあちょっとやっても面白そうやなって今ちょっとふと思ってしまった自分がちょっと怖いですけれども。まあということでありがとうございます。そんなわけでございまして、お便りは以上でございますね。ということで、この番組ではまだまだ皆様からの、ご意見、ご感想だったり、いろんな、様々なお便りお待ちしております。お悩み相談でもいいですし、こんなことやってよっていうのもいいですし、まあ、笹山楽曲のカバー、こんなカバーしようっていうのも募集してますし、まあ、いろいろと、こんなことについて話してくださいみたいなこともいいですし、何でも OK でございます。募集しております。宛先はツイッターのハッシュタグ、しんざきん、ツイッターで、シャープ、shinzakin をつけて、投稿していただくか、もしくはサイトの方にありますメールフォームを、まあ、メールフォーム、お便りはこちらというところをクリックして、メールフォーム開きますんで、そちらから、書き込んで送っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでございまして。で、ここからちょっとまあ、最近あった話というか、最近の、最近のお話ですね、まあ、するんですけど、ですね、1月8日にですね、1月8日水曜日にですね、笹山の、歌い初め、ね、2014年初ライブがありましてですね、私もスタッフとしてですね、行ってきたんですけれどもですね、このイベントっていうのがですね、その、神戸16ビットの方で、開催されました素敵な歌会第6回というイベントでございまして、こちらはですね、笹山の、定期公演、ワンマンライブとは違ってですね、二人で、ミュージシャン二人でやるイベントということになってまして、もちろん笹山も出演しまして、で、もう一人がですね、大石俊介くんというですね、ミュージシャンと、笹山がですね、二人で、やっているツーマンイベントなわけでございますよ。まあ、去年末にですね、ザ・ナチュラル・キラーズさんと、ザ・ギャラクシアン・ウォーズというね、イベント、 ツーマンライブやってたんですけれども、まあ、それと、同じような形で、まあ、ツーマンイベントということで、まあ、やってるんですけども、この素敵な歌会っていうのがですね、まあ、もう第6回になるわけですけど、いや、僕はね、第1回からもちろんスタッフとして見てるんですけどね、このイベント、なんでしょうね、だんだんこう、面白くなってきてるんですよね。だから、まあ、もともとその第1回から結構個人的にはすごい好きなイベントなんですよ。というのも、まあ、笹山はもちろん、まあ、僕スタッフやってるんで、笹山の楽曲はもう好きなわけですけど、まあ、大石俊介くんの、曲とか、ライブとかもすごい好きで、結構お気に入りの、ミュージシャンなんですけど、まあその二人がそのイベントやるっていう時点でも結構僕的には結構いいなと思うし、もうすごいあのみんなに見てほしいなって思う、その笹山ライブはもちろんですけど、大石俊介くんのライブもすごい見てほしいなって思うんですよ。めっちゃいいライブをするし、めっちゃいい歌歌ってるから、で、まあ、この二人がやるっていうだけで結構、まあ、テンション上がるわけですけど、その、素敵な歌会っていうのが、ちょっとこう、まあ、普通のライブだけじゃない部分がありまして、まず、一つ、その、まあ、オープニングに必ずその、二人でセッションをするわけですね。まあ、その、始まりの鐘という曲、大石俊介くんの曲をですね、二人でセッションするっていうのがお決まりで、まあそこから始まるんですけど、まあこれもね、なんて言うんでしょうね、毎回毎回その、まあセッションっていうのはもう即興で合わせていくんで、何が飛び出すかわからないっていうワクワク感があって、これがまたその、それぞれがやっている、その、笹山だけでやっているライブでは出てこないものがあったりとか、大石俊介君のライブでは出てこないものがあったりとか、まああるし、まあ、まあ、そうですね。その笹山が歌って、大石俊介くんがコーラスして、ギターソロ弾いてみたいな、そういうとこもあって、結構、こう、個人的にはワクワクする部分はあるんですけど、で、まあ、その、そこから、その、笹山と大石俊介くん、それぞれのライブが、あるんですね。それぞれが先行、後行というので、分かれてですね、まあ、それぞれのライブをやるわけですけど、まあ、そこでもね、まあ、素敵な歌会っていうイベントの中ではですね、お互いの曲をカバーするっていうのがあって、まあ、よくライブとかでも、まあ、よく見受けられることではあるんですけど、ただ、まあ、その、まあ、笹山にしても、その、大石俊介くんにしてもね、とにかく結構その、自分の、なんていうか、その、ミュージシャンのカラーっていうのは結構色濃い、人たちなんですね。だその人たちがですね、そのお互いの曲をカバーするっていうのが、なんかね、まあ、これもなかなかこう、言葉では伝わらない部分あるんですけど、その、例えば、笹山の楽曲を大石俊介くんがカバーするわけですよ。で、まあ、僕ももちろんこうやって番組でカバーしたりはしてるんですけど、そのね、もう、ガラッと変わるんですよね。なんかその、やっぱり、なんて言うんでしょうね、大石俊介くんのカラーにがっつり持っていく感じというか、で、ありつつ、曲は笹山楽曲であって、っていうのがもう結構面白くて。で、その、まあ、僕も、さっき課題曲みたいにしようかなと思ってるって、言ったじゃないですか。その僕が、笹山楽曲カバーするのを、まあ、課題曲として、こう、断続的にやっていくっていうのはいいかなって思ってるっていう話したんですけど、まあ、これがですね、その、素敵な歌会の中で、毎回カバーする曲っていうのが決まってるんですよね。で、笹山ももちろんその、大石俊介くんの曲を、毎回毎回その同じ曲をカバーしてるんですけど、で、大石俊介くんも同じ曲をカバー、同じ曲を毎回やってるんですよ。だから6、まあ、6回、ずっとやっててですね。で、だから、なんかね、だんだん良くなっていってるとか、だんだん上手くなっていったりとか、だんだんこう、さらに新しいアプローチがなってたりとか、そのアレンジがちょっと変わってたりとかすると、ちょっとこう、面白かったりで、結構笹山、まあ僕も笹山スタッフとして、まあ笹山スタッフであり、笹山ファンであるわけですけど、その僕がね、その大石俊介くんのカバーを聞いたときに、まあ大体その、本人をその超えるっていう、まあ超えるか超えないかっていうのはなかなかこう表現としては難しいんだけれども、まあその超えて超えないとかそういう話じゃないんだけど、ただでも、なんていうか、そのカバーを聞いて、その本人を好きな人、例えば、ね、じゃあ、グレイを グレイがめっちゃ好きな人が、グレイの曲を、例えば誰やろ、最近のバンドはあんまりよくわかんないんですけど、まあ何でしょうね、ゴールデンボンバー。ゴールデンボンバー、ちょっと対比が難しいけどね。なんでゴールデンボンバー出したのかわかんないですけど、まあ、そういうのを、例えば、カバーしたときにですね、その、本人よりもいいって思うかどうかっていうのは、まあ、そこはまあ難しいけど、でもなんかこう、やっぱ、なんだかんだ言ってこう、本人の方がいいよねって思ったりする部分もあると思うんですけど、ただ、大石俊介くんのカバー聞いたときに、結構俺テンション上がってしまったんですよね。なんかこう、しまったっていうのもあれですけど、でもなんかこう、ほら、やっぱり、なんかこう、ほら、最初見るときって、なんか大石俊介くんがカバーするっつって、まあ、どんなもんなんやろかって、まあ正直失礼な話ですよ。思ってたわけですよ。それがまたこう、やりおるなと。やりおるなと思ったわけですよ。もうすげえなと。もう気がついたら僕もうノリノリで見てましたね。もうすっげえと思って。思わずもうすげえって思ってもう言ってしまいましたけど。まあ、そんぐらいね、なかなかいいカバーをしたりとか、まあ、そういうのが、それぞれのステージで繰り広げられてるわけなんですけどね。で、まあ、そういうのも結構見物で、あと、そのもう一つ、そのお互いのライブした後に、そのトークタイムっていうのがあるんですね。まあ、これは、完全に、ライブ抜きで、要はギターとかも全く置いてですね、まあ、二人で喋ろうっていう話なんですけど、で、まあ、今回からちょうど、トークテーマを募って、まあ、事前に募って、まあ、それに沿って、まあ、喋ろうっていう形になってるんですけど、まあ、その、トークタイムが、個人的には結構面白いというか、ね、なんて言うんでしょうね、その、大石俊介くん、まあ、笹山さんとはね、僕、結構、LOT で一緒に番組やってたりとか、まあ、キンストに来てくれたりとかしてて、結構喋ってるわけで、で、まあ、プライベートでもまあ、あったら喋るわけですよ。で、だから結構こう、笹山さんとの、まあ、その絡みというか、笹山さんがどういうことを喋るかとか、そんなのもなんとなくこう、分かったりはするわけなんですけど、まあ、大石俊介くんは、つかめないですね。いや、ほんとね、でも、第1回から第6回まで見てて、大体分かってくるかなと思ったんですけど、もうすごいですね、人は。いや、面白い、本当もう個人的に結構興味が尽きない人だったりするわけですけど、いやー、面白いなと思って、なんかね、間がすごいのよね、間、なんちゅうかね、独特の間合いがあるんですよ。何でしょうかね、こう、僕がこう、バーって喋ってて、まあ、僕はここ、結構こう、まくし立てて喋るとか、わーって喋ってしまう方なんですけど、で、多分その、プロの話し家さんとか、まあ、いろんな、まあ、おしゃべりがうまいと言われる方とかの話を見ているとですね、やっぱ結構テンポがこう、早かったりするんですけど、大石くんはね、こう、しっかり待つ感じ。だから、何ですかね。まあ、普通の関西人のトークとか、こう、わーって喋る漫才みたいなトークが、バスケットボールだとすると、彼はね、何でしょうね。どっちかっていうと野球に近い感じ。しっかりと間を取って、バシッとこう決めてくる感じ。だこれが結構ね、独特で個人的に結構ツボなんですよね。これちょっとこの間をちょっと感じてもらいたいなと思って。で、そのトークタイムの時に、笹山さんとこう、大石俊介くんがステージ上でこう喋るわけですけど、これがね、そもそもその、素敵な歌会っていうのが、まあ、素敵な歌と素敵な時間を届けましょうっていう形のコンセプトだったりするわけですけど、その裏テーマとしては、笹山さんと大石俊介くんが仲良くなっていくという過程を、こう、過程をというか仲良くなっていこうというイベントです。イベントを通じて仲良くなっていくかというところを、まあ、やっているイベントなんですけど、まあ、仲良くなっているかどうかっていうのは全く、ちょっと未知数なんですけど、見てる側として全くわからないんですけど、まあ、ある種、なんていうか、こう、筋書きのないコントを見ているような感じでもあり、 なんでしょうね、お見合いドキュメンタリーみたいな感じの見てるも感じでもあり、そういうところの面白さもあるんですけど、なんでしょうね、その、笹山さんと大石俊介くんのその、喋る時の間合いっていうのが、まさにこう、例えるなら達人同士の試合の時の間合いみたいな感じなんですよね。だからもう、お互いが全くもってこう、動かない。けれども、ある瞬間にズバッと行く感じっていう、そういう空気があってね、そのシーンってなってる時とか、その、ちょっとこう、何も会話が取り入れる時があって、その時にこう、すごく、次何出んねやろってすごい気持ちになって、で、どっちが出してくるんやろとか、その、そういう空気感もあって、普通なかなかトークイベントとか、そのトークライブ、僕もトークライブとかやらせてもらってますけど、まあ、その、過去にやってましたけどね。まあ、そういうのではなかなかこうない、やつじゃないかなと思います。まあ、これ結構ね、好きでね、まあ、大石俊介くんも本当エピソードが面白いというか、彼自身が持っているエピソードが本当面白いからね、今回も面白かったね、いや、でもね、まあ、これはぜひともですね、お越しいただいて、ぜひとも体感していただければなと思っておりますが、次回はですね、まあ、1月8日が第6回ということで、やったんですけれども、次回がもうすでに決まっておりましてですね、次回が3月12日水曜日に、第7回ということで開催決まっておりますんで、ぜひとも、よければ、まあ、足を運んで、ぜひとも僕が言ったこの、なんですかね、達人の間合いだったりとか、その、お互いのカバー、だったりとか、もう聞いてもらえたらね、もちろん笹山自体もその大石俊介くんの曲カバーするんですけど、これもまたこう笹山楽曲にはないカラーの曲をやってるんで、ね、結構面白いですよ。あとはそのなんだろう、その音源でしか聞けない、笹山のハープ、ブルースハープですねが、そのセッションの時に聞けたりとかする部分があったりとかする、あとコーラスとかね、こういうのもね結構面白いと思うんでね、ぜひとも来ていただきたいなと思ってます。ライブ初めてっていう方もね、結構そんなパリッとした空気がないので、その喋りのところはホワーンってするし、ライブの時は結構こうおわってなる、その結構ね、こう、集中力が、こう、いい感じに、こう、保たれる、ステージだったりもするので、初めて来る人は来やすいかなと思うんで、ぜひともよければ、お越しいただきたいなと思っております。ということで、次回は3月12日、水曜日第7回でございますんで、ぜひともということで、ということで、ちょっとここでですね、一曲、書きたいなと思っております。こちらはですね、大石俊介くんの曲をちょっと書きたいなと思っております。いや、僕もこのね、曲も好きでね、ていうか、まあ、大石俊介くんの曲、まあ、僕も CD 買って持ってるんですけど、結構聞いてて、なんかこう、ふとした時に聞くとすっげえ染みるんですよね、なんかこう、うん、なんか、やっぱり、日常の中の1ページを切り取った感じという部分があったりとかして、なんかこう、日々のその生活の中で、その、ふとした時に聞いたりとかすると、なんか、ああ、すげえ染みるなとか、もちろんその、単純にテンション上がったりとかもするわけですけど、結構、いい歌歌ってるし、いい曲書いてるミュージシャンなんで、で、その、大石俊介くんの曲をですね、一曲ちょっとここらで、書けたいと思っております。こちらは iTunes Store でも、Amazon MP3 でも販売しておる楽曲でございます。それでは聴いていただきましょう。大石俊介で、素敵な歌、聴いてください。どうぞ。
心に嫌な雲が雨を降らせている、そんな時は僕の傘に入っておいで、頭では分かっていても足がうまく動かない、 ならば僕が君の手を引いてあげよう。みんなも眠ってしまった頃に始まりの始まり、二人だけの時間。あの月が落ちてしまう前に素敵な歌を歌ってもいいかい。僕だけを見ててほしいから、君が好きだと歌うぜ、かっこつけて歌うぜ。
はい、ということで、聞いていただきましたのは、大石俊介で、素敵な歌という曲でございましたけれどもですね、こちらデジタル販売してますんでね、ぜひとも、気に入ったらぜひとも買っていただければと思いますのでよろしくお願いしますということでございましてですね、そんなわけでございまして、新崎ストリーム第129回放送は、ここいらで、お時間となってしまいましたけれどもですね、お聞きくださった皆様どうもありがとうございました。次回次回予告をするわけではないですが、多分予定ではバスケの話をすると思うっていうね、だからなんでバスケの話かよっていう人もいるかと思うんですけど、どうか聞いていただければと思います。まあそうですね、と言いつつ結局しないみたいなこともまああるんですよ。今すげえバスケの話したいんです。でも今回時間がないからしなかったんですよ。で、ただ次回までにその新しいブームが来ればまた別の話するかなと思うし、あ、でもあれやな、その中尾の話したい。中尾の話がしたいんですよね。中尾何回言うねんって話、中尾の話がちょっとしたいんで、中尾とバスケの話をしようかなと、思ってますね。まあ、カバーの方も頑張って、やりたいなと思ってますけれども。ということで、改めて皆様からのお便りまだまだ募集しております。宛先はサイトの方にあります。お便りはこちらというところからメールフォーム開いて、送っていただくか、ハッシュタグ新座金シャープ SHINZAKIN をつけてツイッターで投稿していただくかで、どしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたしますということでございまして、じゃあここいらでもう終わろう。あと、次回、お久しぶりのあの方が、登場するかもしれませんということをちょっとほのめかしておきながら、お別れしたいと思います。もう誰やねんということですけどもね。では、お相手は新崎でございました。なんかちょっと、久しぶりやから、終わり方がちょっとよくわからない。久しぶりでもないんですけどね。さよなら唐突に終わるのもどう、なんか今日ちょっと締まりが悪いですね。今日ちょっと締まりが悪いね。じゃあ、さよなら。にしし。ありがとうございました。さよなら。
カーニバー、夜が明けてしまうまでのことを踊ろう、バラでも加えて、逃げ出すだろうか、脈絡もないまま考える、答えはない、それが答えかもしれない、なんて答えで逃げる。カニバー、夜が明けて
しまうまでのことを踊ろう。バラでも加えて月夜の街外れに錆びれた二人だけの約束で踊るのさ。いつか春が来てもここには何もない。そんなことが幸せさ。